マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第675回、マギです。
2023年4月16日配信、トラヒです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
千葉県松戸市で録音スタートさせました。
はい。
はい。いや、ちょっと忘れてた。うっかり通り過ぎてしまったんですけど。
そんなことばっかり。
そんなことばっかり。まあそうだね。そ
のはい。
まあ今、マギトラジオっていう番組でやってますけど、まあトラ兄が、つぶじーというネット仲間、つぶじーに、トラ兄も、ポッドキャスト初めてええやんって言われて、いや、僕なんかそんなって言いながらも、
ちょっ
とや
ってみ、それがきっかけか。
そうだよ。ちょっとやってみっかなと思って始めたのが2011年の4月の7日。まあそのね、前後に配信するときにちょっと喋ろうかなと思ってたんですけど、すっかり一周飛んでしまいましたけども、まあ先週ね、宮崎の興奮冷めやぐらいの中で喋ったんで。
そうだね。
2023年ですから、12年、干支が一つ一回りしたね。
そうだね。確かに。
まあ、2011年でね、東日本大震災から12年で、まあ同じ年にやり始めて、12年ね。なんか続けることが、若い頃っていうか、続けることが苦手だった自分ですが、
あ、そうなんだ。
そうですよ。何でもね、すぐ飽きるタイプなんで、B 型だし、
B 型のせいしない。
あ、そう。なのに、まあこれだけは結構、続けてたり、あとあれだよね、気がつけば、今の会社もね、もう23年ぐらいかな。
入ったのか。
ね、続いてんね。
へ
ぇ。なんか続けるの苦手だったけど、これ2つ
は怪しい時もあったけど、続けてきた。
うん、そうだね、続けてきましたけど。まあ、これも、
はい。
これも、彼も、どれもそれも、すべて、僕自身の努力の源と。
よかったね。
決して聞いてる人の、聞いてる人のおかげとは、
こりゃこりゃ。
言わないと。
私とやり始めたのは、いつからだっけ？
いつからっていうのは、ちょっと辿ってみないとわかんないですけど、これ今 675 回？
675回、250回ぐらい
ぐらいかな。だから400回ぐらいもマギさんとやってる
感じですね。そうですね。2013、いつからやるんです
か？13年。始めたのはだマギさんまだ岡山にいる頃でしょ、2人で始めたの。だからそれを換算してですよね。まあまあそれはちょっとはっきりはしないんで、まあざっくりなんですけど、ね、まあ長いことやってますけどね。
長いよね、それもね。
そうだね。
だって
継続は力なり。
マギと始める前にトラニーは辞めようとしてたんだよ。
ああ、まあまああの時ね、ちょっとね。
そうそうそう。そっからも惰性で。
ぶっこんでくるの。そうね。私が
違う。
やった方がいいよって。そっからは頑張りなよって言ったから、あなたは続けてこれたんだよと、そこにぶっこんでくると。
多分気楽にはなったんでしょう。
気楽にね。最初だから、もっとマギさん喋ってくるかなと思って、気楽になるかなと思ったけど。まあでも、やることはやってくるからね。
マジか。やれって言われたことはやってきたよ、私。
あとね、ちょっとこう、すっとぼけキャラは自分で演じてるところもあるんで。
演じてないよ。
演じないんだ。あ、そうなんだ。
演じてない。大体素でしょ。
頑張り屋さんなんで。頑張りさんなんで。
なんかその嫌味って
。いや、違うよ。頑張りさんだよ。だから息子も見て、血は、
争えない
っていうか、
そう。
息子うちの会社で頑張りすぎてるから、俺と
同じ。いや、よかったよ。私ね、元夫に似たらね、もう本当にだらしない男になるとこだったから。
でもさ、元夫もあれじゃ、会社で、なんか、 業績っていうか、
業績は良かったんだけど、その小さな、小さな営業所でね、うん、営業所って言わなかったけど、
あ、うん、まあまあそう、そう、事業所でね。
で、1位だったけど、蓋を開けてみれば、全然大したことなかったんだね。本当に。
蓋開けてみれば。
本当、ずるい。ずるい男だったから。
ずるい、ずるい男。
そう、だからそういうふうには、
バイバイ、
それは、あ、ずるい女だよね。
あ、よかった。
多
分曲のタイトル知らんなと思う。今日突っ込まれ
るから。それね、私歌ってたの、カラオケで。
あ、そうなんだ。
そう、だから知ってた。
へぇ、女なのにズレ女歌ってたんだ。
うん、歌ってた。
そうなんだ。
そうそうそう。
へぇ、そっかそっかそっか。
そう、だからそういう男性にはなってほしくないなと思ってたのよ。
だからもう困りますよ、俺と同じ仕事し、俺と同じ仕事しながらさ、なんで、
2時間巻き？
なんであいつ2時間早いの、仕事。
だいぶ困るね、それね。だいぶ困るよね。
ね、
2時間も早いとね。せめてに1時間とかね。
まあ、そうだね。
若さゆえにって言えるぐらいの範疇でやってもらいたいよね。
2時間も早いからね。
時間とおかしくねって話。
本当だよ。いや、でもね、俺トイレとか行くから、まめにね。
まあね。
はい。
年取るとトイレも近くなるってことにしとけば。
だって10分のトイレ6回行ったら60分だから、1時間だからね。誰も10分もトイレ行けへんて。
いやいやいや、毎回なんか大きいもん出さないとダメなんじゃない？
いや、トイレにさ、行こうと思ってトラック止まるとさ、う
ん、あ、まあね、すぐパッとはいけないよね。
いけないじゃん。ラジオ聞いてるじゃん、うん、ラジオ聞いてるとラジオで、あ、なんか調べたいものとか、うん、気になることがやっぱり喋るじゃん、誰かが、
はいはいはい、
あとアーティストいい、あの、いい感じにかかって曲とかを、
ね、
言うじゃん、喋、はいはい、るじゃん。でそれを、うん、止まった時にやっぱりちょっとさ、調べてみたくなんだよね。
うちのあの子みたいに、こう、スキップして聞くとかはしないもんね。うん、
スキップして聞く、
あ、スキップっていうか、あの、飛ばして聞く。あの、曲とかあったら飛ばすじゃん、あの人の場合。
ああ、だから息子ちんは、
うん、いろんなことがこう、ショートカットして。
すごい、だからラジオもザッピングするんだよ。あの、なんか曲がかかると、
うん、曲はいらない。
自分が気に入らない曲だったら無音になる、聞こえなくなるっていう、なんかよくわかんないこと言い出して。で、曲かかるとね、まあ、番組に飛ばしたりしますけど。うん、まあまあ、でも。だから俺気になるから、それをつい、こう、トイレで止まると、調べたりすると、あ、しまった、15分経ってる、みたいな。まあ、いいや、うんこしと、うんこしてた子にしとこう、みたいな。お前一日うんこ何回すんねんって話なんですけど。まあね、そういうことして、だらだらやってるんで、
はいはい、
まあね、そういうことにもなるんですけどね。
だいぶね、巻きでね。
はい。まあまあ、でもね、頑張って、会社のためにね、なってるっていうのはありがたいことですよ。はい、
そうですね。
一人立ちバリバリね。
ね。
やってますけど。
はいはい。はい、
息子が一人立ちした後に、
うん、
またね、交代というか入れ替わりでね、うん、まあ、虎に、会社の管理職から、まあ、虎兄さんよと、はい、
次があります。
次がまたあります。
次の仕事がございます。
ございます。で、もうすぐにね、次のドライバーの研修に入りまして、
はい、うん、
で、まあね、もう、年も、あれだよね、マギさんと同じ年なのね。
同じ年。うん。
だからまあまあ、ほんで、運転もね、もう運転経験13年やってるっていうし、
うんうんうん、
で、前の仕事も、そういう食品関係の配送だったり、いろいろまあ、
チリだね。
うん。慣れてるのに慣れてるんで、俺も安心して、助手席で寝れるっていうね。うんうん、はい、
結局寝てるね。
結局寝てるけど。
はい。
まあ、してたんですけど。まあ、テキバキでやってて。
うん。
だから。
よかったね。
でね、その年齢がね。
はい。
44歳でしょ、ね。マリさんと同じ年でしょ。で、それで。
一応隠してる。
うん、そうそうそう。運転手の経験13年ってことは、まあ30代までは別の仕事をしてたわけじゃん。
そうだね。何してたの？
で、まあ俺差し支えなければ、前にやってた仕事何やってたんですかって聞いたのよ。
はいはいはい、
そしたら、
うんうん、
何やってたかなって言うから、まあまあまあね、いろいろ仕事やってたら忘れることもあるよね。まあ、
うんうん、
ただ一応メインは、解体？家屋解体とかの仕事をしてたて。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですかって話。で、
じゃあまあ建築業界
それ、そうそう、まあ建築業、それも、ちょうど、
うん、
あ、ほんで、その時にね、その、うん、家屋解体っていうと、やっぱ、うん、何？もう中身、
うん、
家の中身が全く手つかずの状態で解体とかあるのって聞いたら、
はいはい、
当然ありますと。 夜逃げとか、ね、もうあの行方不明者の、うんうん、あの家とか解体するときは、
うんうん、
もう全部そのままで、一番きついのが冷蔵庫の中だって。
へぇ、
もう冷蔵庫の中も全部入ってる状態で電源切られてるから、うん、もうなんか腐ってて、うんうん、すごい匂いがする。
はいはいはい。
だからそれを、あの、要は、中のもの生ゴミなんで出して、
あ、
他の分別して、
あ、するんだね。
あの、書いて、あの、一応その、だから、やんないダメなんで、まあまあ、いろいろ今っていうか、その、やってたのだいぶ前なんですけど、だから今はもっと厳しいと思うっていうか、
うんうん、
ただ、その、やってた頃も結構その、分別、
うん、
はあの、なんていうの、そういう解体業も分別結構うるさく言われてるところなんで、はいはいはい、結構その、分別が大変。
細かいよ。何十種類と分けるから。
今の、
うん、
今の解体業者は多分大変だろうね。う
ん、大変だと思う。うちもこう、うん、工事関わってるじゃん。
うん、
で、まあ、まとめて、こう、捨てるっていうのがあるんだけど、うん、それの、あの、シートがあって、うん、もう何十種類も分けてるから。
ああ、そうか、そうか。
そう、ね、そう、ね。で、それがいくらいくら、いくらいくらっていうのが、うん、そういうリストで来るから、そうそう。
まあ、だからその分、その手間賃というか、多分費用も多分上がってるだろうしね、今ね。
まあね。
うん、出ないとね、うん、できないもんね。
そう。うちね、業者も参拝の排気量が多くて、うん、それが結構足引っ張ってるから少なくするようにって、はいはい、いつも言ってる。会議で。
ね、
うん、毎月の会議で言って
る。あ、それは経費として発生してくる。
そうそうそうそう。
お客さんに請求できない、もう、もう、
ざっくり。請求するよ。
あ、請求する。グロスでってことだよね。
うん、請求するけどね。うん。うん、
でね、まあいろいろ話聞いてたら、その、解体業、
うんうん、
で、最初ね、
うん、
解体業やり始めたのは、何かっていうと、うん、まあそれね、若い頃、
うん、
20歳とかでしたかな、
うん、
あの、あれ、阪神淡路大震災。
あ、
で、まあちょっと、まあプラプラしてたんだろうね。そしたら、あの、知り合いから、
実
は、うん、こういうのがあるから、
う
ん、一緒に行かないかっていうことで、
はいはいはい、
はい。でも、赤いの二十歳ぐらいだよね。
向
こう行って。
結構きつかったんじゃないの、いろいろ。
でね、あ、いや、でもさ、そんな、神戸とか行ったら、
うんうんうん、
泊まる、住むとことかどうなんすかって聞いたのよ、
うんうん。
そしたら、トレーラーハウスだって。
へー、
だトレーラーハウスももう、その解体する現場の横にトレーラーハウス止めて、
はいはい、
そこで寝泊まり、
うん、
で解体して、うん、だからもう完全雑魚寝っていうか、もうあのタコ部屋、
うん、
プライベートな部屋ないしって、うん、あ、じゃあ何マスターベーションとか何トイレやってた、うん、それは笑って
ごまかされた、
返事はごまかされてたけど、まあまあそういうことだよね。でもそれをその二十歳の頃から2年半ぐらいやったっつったよね。
へー、
で、行ったのが2011年の、
うん、
あれ1月でしょ、
うん、そうだね。
震災。
はいはい。
で、
1月17
日。1月17日だよね、うん。3月に入ったんだって。
へー。
だからもうね、道にはもうゴロゴロ家が転がってたりとか、
あ、
もうものすごいやっぱり。
ちょうどね、うん、うちの息子が生まれた時。
ああ、そうかそうかそうか、3月。あ、そうなの、
そうなの。1月に、
あ、そうか、1990、
そう、阪神淡路大震災が起こって、その時に岡山が震度4だったんだけど、あの、まあ、アパートに住んでて、で、簡単にこう、タンスが置いてあったんだけど、寝てる横に、結構大きめなタンス置いてたから、揺れたと思って、これやばいと思って、起きて、バーッとタンスを押さえて、朝の4時、
5時、
4つか5時かそのくらいだもんね、だから寝てたんだけど、やばいと思って、倒れてきたらダメだから、おっきいお腹、だからもう、もうほぼ臨月だから、
やばいよね、
バッって押さえたのを覚えて。
あ、そうなの、ね、
そう、タンスを。
まあ、真の4だったら倒れはしなかったかな。
もう、カッタカッタして、結構、怪しいアパートだったから、
怪
しいアパートで、
そう。
それが、生まれて初めて大きな地震だったのね、私は。
あ、そう。
あんまりないから、
はいはい、
中国地方って、
ね、
そうそうそうそう、ね。びっくりしちゃって。
そうか。息子が真の生まれたあれか。
生まれた年なの。
年か。
うん、
95年だもんね。
そうなの。
そっかそっか。
そうなんですよね。
まあまあそういう話をしたりとか。ね、で、その、今研修、まあもうあの、研修終わったんですけど、
そのね、
次のね、研修してるドライバーさんね、うん、結構息子ちんと似てて、乗ってる車もスバル車なんですけど。
ああ、ね、言ってたね。
一回俺、雨の日に、
うん、
あの家の近くまで送ってもらったの、
うんうんうん、
自家用車で、帰りにね。
うんうん、
そしたら、うん、車、20万キロ超えてたよ。
すごいね。
すごい、
大事にしてるんだね。
20万キロ
好きなんだね。
あ、全然、あ、全然こんなん、あの、いっぱいこんな、これぐらいの距離走ってるし、いっぱいいますよっていうのね。いや、でも20万キロって言うとさ、タイミングベルトとかも当
然って言ったら、もう変えてんでしょ。
あ、もうそんな自分で。
そうやね。メンテナンスしてるから乗れるってことだね。
そうそうそう。で、あの、例えば何とかかんとかとかいろいろ聞いたら、もう全部自分ですよ。でないと、そんなのあの、ディーラーとか、自動車修理工場に頼んでたら、工賃だけで、そんなものすごいかかるから、って言って話して。なんか息子ちんと似てんな。
本当だね。息子もなんかやってたもんね。
で、まあ、多分家でね。多分だから家も、あれだよね、多分、ガレージがちょっと近くにあるね。俺、うんうん、その結婚してるかどうかとかっていうのは、ちょっと、うんうん、あの、うん
まあね、
実際、まあ、あんまり聞いてないですから、別に聞く必要ないからと思って聞いてない。
う
ん、
そうだね。向こうから話さない限り、ね、そうそう、なかなか聞きにくいことでも。
ただ、ほとんど外食で、
ああ、そうなんだ。
吉野家とか、ラーメン屋とかで、食べるからって言ってたから、まあ、それで車もいじってるし、で、実家親と住んでるって言ったから、多分まあまだ未婚という
か。あ、本当にあれだね、息子のあの、
いや、だからそう、なんか将来の
行く先を見るようだね。
そう、
うん。そうなんだ。
そう。でもね、でもね、じゃなくて、血圧、高血圧で、200超えんだって。
怖いね。で、薬飲んでるの？
で、薬、高血圧の薬って、飲み出したらもうずっと飲まないとダメなんだよ、あれ。もうやめられないんだって、高血圧の薬って。
まあ、
で、最初当初、その160ぐらいの時になってきたからって言って、まあ一応自分でもやばいと思ってたから、そっから、俺がいつもさ、食前に飲んでる野菜ジュース、あれをペットボトルで買って、あれ1日1本ぐらい飲んでたんだ、野菜取られて。で、それで血液が最初、収まってたんだって。まあ、それでも多分ね、150とかはあったんじゃない？そしたら、突然っていうか、ちょっと、ある日、頭が痛くなって、
わ、怖い怖い。
手が痺れてきて、
あ、やばい。
これはやばいと。だからでも、病院行ったら絶対、薬飲めって言われるから、嫌で行かなかったんだって。でも、これはやばいと思って、病院行ったら、200超えてて、もうすぐ、薬飲め
っつって。そうだね。
っていう感じ。ね、今薬飲んでるから、一応130ぐらいに。
いやもう、血圧の薬ってコントロールできれば全然怖くないから続けてても、飲んだ方がいいよ。
血圧の薬ずっと飲み続けないといけないって、その月どれぐらいかかるのって聞いたのよ、血圧の薬。要月400円ぐらい。え、そんな安いのって思ってさ、俺全然知らんからさ。まあ保険適用されてるけど、
私、エネルクとかもあるんだろうし。
ああ、そうだね。なんか、月400円で。あ、そんな安いんだって思って。
それでね、命が守れる
から
ね。
まあね、だから俺も。
飲んだ方がいいよ。
そう、俺もだから今130ぐらいあるじゃん。血圧。だからまあ今後。
どうしてもね、夜勤するとね、血圧って高くなるんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。
まあだから、今後ちょっと血圧、薬にも、世話になることもあるのかなとか思いながら。
コントロールできれば。でもね、ずっとってこともないよ。
あ、そうなんだ。
うちの、
血圧が下がったら。あ、でもそう。
ばあばは、103、104まで生きたけど、ずっと血圧の薬飲んでたけど、施設入ってからは何にも薬飲まなくなったからね。それでも全然大丈夫だった。大丈夫だったの。
え、
血圧が大丈夫だから飲まなくなったの。
下がったままっていうか。
そう、上がらずに。
あ、そうなんだ。
何にも胃薬も飲まなくなったし、え、今まで必要だったのみたいな感じで、びっくり、そう。だから、その人の状態と、まあ必要かどうかっていうのは、あと生活環境も変わったら変わるだろうし、いろんなことで変わると思うから。
まあ、ただやっぱりね、やっぱり、ほとんど外食って言ってたから、やっぱり塩分は多分。
塩分は高いと思うよ。
高いんだろうね。
外のものって濃いくて食べれないこと結構あるもん、私も。
ああ、マギさんそうだよね。俺は全然食えるけど、逆にちょっと薄いなと思う時あるけど。
そうだね、私の料理とかだね。
まあでも、息子ちんはその点、食事はすごい、
ただね、
すごい味薄いよね。
薄いけど彼は高いの、元から。
あ、高いの？
そうな
の。やっぱり。
だからね、落としようがなくて、これ以上、いや、多分、あなたより高いと思う。
え、今？
そうなの。
マジで？じゃああれじゃん、健康診断引っかかるじゃん。
引っかかると思う。多分ね。
へぇ、だって健康診断引っかかってうるさいようち。
いいんじゃない？だから。
ああ、それで言われるからってこと
か。だから薬飲む、慣れって言われれば飲んだ方がいいと思うし。
あ、そうなんだ。
コントロールした方がいいと思う。
あいつ血圧高いんだ。
高いの。
だからでさ、ちょっと。 と動いただけで汗ダクダク出るし、
もうちょっとね、
あの
落ち着いたら血圧も下がると思うよ。あのポッポしてるでしょ、いろんなことで。
元 TBS のさ、誰だっけ、
うん、
アンディ、
アンディもさ、熱い男じゃん。
安藤秀樹か、秀樹かな、
うん、
アンディもすごいじゃん。
すごい高いね。
もう冬でも、あの、半袖みたいな感じの人じゃん。あのめっちゃくちゃ血圧高いよね。
それこそ東北のさ、
うん、
バナナマンじゃなくて、二人組の。
ああ、サンドウィッチマン？
そうそう、あの人も高いよね。
あ、サンドウィッチマン高いんだ。
高い。
だって、一人。
どっちかが高い。
一人はあれだよね、尿結石だよね。
あ、そうか。
ね、まあ結構爆弾抱えてるよね、
そうそうそうそう、
あの二人もね。あ、高いね、あの二人も。
辛いも食べるから。どっちか、どっちかが。
辛いも食べるから、
ね。二人ともじゃなくて、どっちか高いの。
そうそうそう。
めちゃめちゃ高いんだよ、200とか。
いやー、やっぱそうなんだ。で、だから血圧抑える薬とか。薬
飲んでるんじゃないの、
まあそんな話もしながら。
コントロールした方がいい。
ね、まあでもいろいろ人間あるな。
そう、薄味なのに高いから、もう落としようがないよねって自分でも言ってて。
あ、そうだよね。
そう、そうなん
だ。もうだから、でも、血圧ってあれ、諸説っていうか、あって、その人間のその敵、あの、
ある。だから、血圧が高いことが問題じゃなくて、
う
ん、
ね、
血管がそれに耐えれるかどうかなのよ。
っていうことだよね。
そう。
ね、うん、だから、あの、その新しい新人くん、
うん、
息子ちゃんじゃない本の、最近のやつが、
うんうんうん、
いや、俺がね、だって130で高いんですよねって言ったら、うん、ああ、今の時代130でも高いって言いますもんねって言ったから、
う
ん、
ね、
昔は130なんか全然普通だったのに。
そうそう、150、160ぐらい、
うん、でも今どんどん下がってきてるから、
そうだね。
でもそれってまあ、多分医者の野望、医者の陰謀でしょみたいな話をしてたりとかしながらね、薬を打ったり、病院に通わせるためとかね。
そうね。
いや、製薬会社の陰謀とかね、わかんないけど、そうかもしれないけど、
医者のっていうか製薬会社の、
製薬会社のね、
そうそうそう
そう、まあ、CM とかであるもんね、130高めのみたいな、
そう、
まあ、あれ飲料メーカーか、あの、何、特保のお茶とかさ、
あるからね、
そう、ああいうので結構し、ね、CM でこう言われるとさ、
あんなに言われるとさ心配になるじゃん、ね、だから、あの、なんだっけな、下手な健康診断を受けない方がいいって言うじゃんよ、
う
ん、
ああ、まあそうね、
それで病気になっちゃうから、
健康診断って不安を見つけるっていうか、
そうそう、
あの、余計なもん発見するから良くないって言って、健康診断受けない先生もいるよね、
そうなんだね、ただまあ
医者もね、
早く見つけられる方法ではあるけど ね、
まあ、ね、そうね、
自分の気づかない未病を、まあ、見つけてくれる検査でもあるから、大事なのは大事なんだけど、ん、なんかポーンって、
なんか今ポーンってなってる、外であれ車かなみたいな、
必要以上に心配することはないけど、うん、って感じかな。
まあでもね、やっぱか、一応自分の体に関心を持ってないとっていうか、ちょっと異変、ちょっとなんか調子悪いなとかさ、
自分のことは自分が一番よくわかってるから、うん、そう、あの、日々の変化は自分で気づいてあげないといけないと思う。
そうだよね、うん、だからちょっと痛いとか、ちょっとなんか調子悪いって言うとね、やっぱり自分で気づいてあげないと、
う
ん、
そうね、
まあ、マギさんの場合は気づきすぎたけどすっごい医者行くもんね、
絶対今言われると思った、
すっごい医者行くもんね、あの、医療費さ、ただの老人みたいに医者行くよね。あんた病院行くのが好きなんでしょみたいなのが行くよね。病院で。
安心するじゃん。
うん、
で、
病院、今回もさ、病院ってさ、うん、なんか、じゃあこれしよう、こうしようって言ったら、そこまで私痛くないんだって言ったらさ、先生がさ、なんでじゃあ病院来たのって
言ったでしょ。いや、言ってない、
言ってない。言ってない、
言ってないけど、くすって笑ってた。もう、そういう人なんだなと思って。困ったおばあちゃんだなぐらいに思われてんじゃない、もう
元気だから病院
そう、
あの、何、元気ないから病院行かないみたいなおばあちゃん、
なんかもうじゃあいいじゃん、いやだから骨に異常がないか、腰が痛かったからね、
腰が痛
か
った
、骨に異常がないかどうかまず知りたかったっていうのと、 あ、はい、あとまあ MRI を1回は取ってみたいなと思ってる、それだけだから、
まあね、腰はね、わかんないからね、
わかんない、椎間板とかね、あるし、でもまた結局さ、そこでもさ、カレーだからって言われて、
カレーね。何回言えばカレー。
何回言ったらカレー。
カレー。お前インド人か。
ほんとだよ。カレー。
カレー、
カレー。カレーって言っても、黄色くなっちゃうよね。
ほんとだよね、でもさ、こうやって俺らこうマジギートラジオ喋ってんじゃん。こうやってさ、こう、病気の話とか、体の話とかちょっとするじゃん。
うんうん、
これさ、あ、これ今、俺ら12、俺、まあ俺12年、マギさんでやり始めて8年か9年くらいじゃん、
うんうん。
これさ、あと10年くらい経つと、もうほとんど毎回
病気の話ばっかり、
病気の話とかどこが痛いだ
ろう、そうはなりたくないね
っていう話も出てくるのかな、
あ、なんか ねえ、年取ったさ、おばあちゃんたちが集まってる食事会って大体病気でしょ。
まあ、そうそうだよ。
てかもう50代以上になるともう、な
んだっけ、どこがいた、同窓会だ。
同窓会とかでも、大体その病気の話をするっていうか、そうはなりたくないよね。
なりたくないけど、そういう話も増えるかもね。
まあね。一番自分の気になることは、ね、やっぱ体の不調とかになってくると、ね、それをみんなでシェアしたいっていうのはあるだろうね。
まあ、ね、そうだね。じゃあもう、うん、今日はやめよう、その話。
やめよう。
うん。そんなことより、そんなことどうでもよくはないんですけど、うん、どうでもよくて。
はいはい。
もうさ、
何？
俺は宮崎ロスよ。
宮崎ロス！
やばいね。
いやでも宮崎ロスになれるぐらいの、あの、旅行の工程っていうか、よかったね。
なのかな。でももうさ、うん、すごい昔に行った感じだけど、まだ先週なんだよね。
そうなんだよね。すごいもうなんか何ヶ月かも前に、そう、よかったな宮崎って感じだけど、うん、あれ先週の今頃いたんだよねって言ってね、今週も話しましたけど。
宮崎っていう文字見るだけで、あ、宮崎、あ、宮崎、食べたい。
そう言ってたもんね。今日も結局宮崎のラーメン、
宮崎のラーメン買ったし。家の近所にね、
うん、
九州って書いてあるから、うん、あ、九州居酒屋、あ、北九州、あ、北九州行った。
南九州だったら行ってみたいな。なんだそれ。そこまで。
そんな宮崎をち
ょっと。まあでもよかったね。
で、その宮崎旅行ね、俺はね、
もうちょっと、
ちょっと非常に間違えた配信をしてしまいました。
鹿児島とか言ってたでしょ、途中。
あ、そう。鹿児島って言ってたし。
しょっちゅう鹿児島、鹿児島って言ってるし。そう、言ってるし。
俺、大変、あの、間違った喋りをしてしまいました。
大体間違って
る。宮崎にね、行く、俺が決めた理由に、うん、あの、親と一緒に昔、
うん、
宮崎に行ったっていう旅行があって、それで、まあ、親が、こうでこうでって話したんで、で、その後ね、宮崎帰ってきて、親に、うんうん、まあ、親にね、LINE でマギさん写真撮ってた、送ってたから、おかんに電話したんですよ。はいはい、で、おかんらがね、
うん、
新婚旅行に憧れてかわからんけど、うん、宮崎って昔、その、新婚旅行のメッカで、
うんうんうん、
だからその宮崎行きたかったから俺連れられて行った宮崎とか言ったら、はいはい、あんたちゃうでと。それはあんた間違いやと。なんかね、
う
ん、聞いたところに言うと、うん、俺たちが兄弟で、はい、うん、飛行機も乗れて、うん、フェリーも乗れるとこに行きたいって言ったらしい。
うん、
親に。
うん、
で、
ね、選んだ。
で、親はそれを調べて、そしたら、うん、フェリーで行けるところって、あの、まあ、要は、大阪から、
うん、出てるのかね。
宮崎まで、
はいはい、
サンフラワーっていうのが出てるんですよね。
サンフラワーいろんなところ行ってるね。
あ、まあ、サンフラワーは太平洋フェリーのあれかな、その、船の名前かな、太平洋か、ちょっと忘れたけど。
うん、
だから、その、船で行けて、なおかつ、飛行場があるから、そこから飛行機で帰れるっていうことで、うん、宮崎にしたらしい。
そうか、日本海じゃないんだな、こっちは。
そうそう、
太平洋、
ね。太平洋。そうそう。で、あんた宮崎にしたんやで、と。これね、で、なんで小学校の時行ったかっていうと、うん、小学校6年生までは子供料金で安いから、
うん、
あんたが小学校6年生の時までに行かなあかんっつって、あんた小学校6年生、うん、弟が小学校3年生の時に4人で行ったんやで。うん、だから、うん、あれは私らの希望じゃなくて、うん、あんたらの希望やと。
あれ
っていうことでしたね。
はい、
全然、新聞力に憧れてるんじゃなくて。
じゃなかったね。
うん、俺がまあ、ちょっと調べたところでそういうふうに勘違いしたんだけど、まあ、そんな感じで、
はい、
昔ね、行ったんですけど、まあ、だからそれだけ、はい、まあ、言った行き方も楽しい、なんていうの、いろいろあるっていうか、うん、昔にもね、サンフラワーで行って、で、帰り飛行機で。
うん、
まあ、俺は今回飛行機、両方とも飛行機でしたけど、
はい、
まあ、いろいろね、で、まあ、なんていうの、楽しめる、なんていうの、旅行客に対して楽しめるものをいろいろメモリーを揃えてる県でもあるっていうのはありますけどね。
うんうん、ね、
うん。
なんかそう、行った感がある。旅行に行ったぞっていう、感じがしたね。なんか沖縄行った時さ、3泊4日だっけ？
沖縄3、沖縄4泊5日。
4泊5日か。うん、4泊5日行って、まあもうちょっと前になるから、あれだけど、うん、でも宮崎、一泊二日だけど、なんか、同じぐらい旅行感が、今はね、感じてる。
多分ね、四泊もすると、途中で、だれてくんだよね。
タイトな方がいいのかな、
次どこは、次ここか、みたいな。次は地か、みたいな。でさ、大体まあ、その、
でも行った時は行った時でね、ほんと楽しんだんですけど、
で、多分ね、 やっぱりあんまり移動が多いと
残らないんだよ。移動ばっかりだったもんね、確かに。
大体さ、その日本人でよくあるのが、その例えば4泊するとすると、4泊とも絶対さ、違う場所泊まるじゃん。
あ、
旅行会社のさ、旅でもさ、例えばこう、
そうね、移動させるよね。
金釣りのとかさ、阪急交通、阪急
なんか、
阪急トラベルかとかもさ、例えば北海道、3日、3泊1日の旅ってなると、1日目は、例えば札幌泊まり、2日目はもうバスでこう移動してって、すごい距離を行くじゃん。
そうね。
だから、結局それで、やっぱりいろんなとこ行くから、もう頭の中でその、いや、記録するデータが、結局薄、逆に一個一個が薄まっちゃう。だから ひょっとしたら、だから例えばもう、北海道だったら、例えば札幌に4泊泊まるとか、
函館に4泊泊まるとか、
網走に4泊とか、泊まるとか、一箇所に2泊3泊した方が多分、
そうかもね。
あの、行くとこはその、まあ、限られてくるけど、思い出とか自分の中で、こう、
染み込む
のはいいのかなっていう、まあ、それあくまで、まあ、これはね。
わかんないけどね。
わかんないけどね。っていう気はするよね。だから、まあ、宮崎に今回その2日で行ったけど、やっぱり1箇所で、ぎゅっと1箇所で、宮崎のことしか感じてないから。
そう。で、しかも車じゃなくてさ。
ああ、そうだね。
そう。公共機関使って。
そうだね。かなぁ。
しっかり、楽しめたね。
だからね、わざわざ宮崎まで飛行機で行くのに1泊2日で帰ってくんのって。
そうそう、ママにも言われた。
言われましたけど。
2泊じゃないの？いや、もう帰ります、みたいな。
まあだから今回まあそのね、アナの70周年で、まあ飛行機代が7000円って安かったから、
はい。
一泊二日でも、まあ、ね、安い、安かったり、
もったいなくない
って感じで思ったから行けたけど、これがさ、結局例えばそれが3万5千円とか4万とかする飛行機で、一泊二日だとなかなか行く勇気は出ないよね。
まあでも日付っていうか日にちがなければさ、それもありなんじゃない？
それはお金持ちは、それはそういうことするじゃん。あの、例えば OL さんがさ、ちょっと韓国に、あの、何、チゲ鍋とか、その韓国の、
はいはい、日帰りで行くっていうもんね。
そうそう、韓国
ね。韓国
焼肉食べに行くために、日帰りで行くとか。
やるよね。
そう、金曜日の夜出て、土曜日の日に帰ってくるとか、とか、よくやるっていうじゃん。だからお金ありゃそらそらできるかもしれない。
いや、でもお金なくてもやるよ、やりたい人は。
あ、そっか、やるか。
やったし。
でも、やったんだ。
ね、やった、ね。
やりましたか。
やったね。
マジでやりましたか。
羽田と岡山空港でよくやった、
ね。それすごいね。
そう。
ね、岡山から飛行機乗って、それも別にそんな安くない時でしょ、一応割引の時か。
そうね。早割で取ってるけど。
早割でね。あ、もう絶対その日行くからっていうことで早めに。
そう、でも7000円くらいだったんだよね。
7000円 ?1万7000円くらい
?7000 円くらいで行けたから、行って、朝一で行って、
岡山空港から飛行機に乗って、朝一で羽田に着きましたと。
着きました。
で、羽田から電車乗って、モノレールに乗って。
どこも行かない。空港で、とにかく飛行機が好きだから、空港でずーっと、まあ、見て。
すごいね、それ。
で、お昼食べようかなと思っても、まあ高いじゃん、空港内って、はいはいはいはい。で、だからって、あの、高くてもさ、欲しいものがあれば食べたんだけど。
だってその頃ってコンビニはなかった？
なかったんじゃないかな。
まだないのか。20年ぐらい前だよね。
で、そういう、こう、いろんな人がガチャガチャするところって私、無理だったのね。
ああ、そうか、人混み苦手っていうか。
そう、いい、あの、ホテルとかで一人でポツンと食べるのは平気だったんだけど、そういう生活に慣らされてたから平気だったんだけど、その、ごちゃごちゃした食堂とか無理だったから、だったら食べなくていいやと思って、ずーっとこぼーっと見てて、飲み物だけ持って行って、そうそう、ぼーっと見てて、で、帰り、時間になったら帰って、みたいな。
あ、そうなんだ。
う
もう、空港で。
そうそうそ そう、空港でいて。空港から出た覚えはない。な
パラダイス、プロ搭乗者のパラダイス山尾さんみたいだね。
何それ。
え、知らない
知らない。
あの、日本で唯一、あの、サンタクロースの認定されてる人。
何それ。
知らないパラダイス山本って。
サンタクロースになるの。
あの、
サンタクロースになるの。
サンタクロース、だから、あれで、あの、なんだ
ろう。12月になったら？
サンタクロースなの、なんていうの？あの、拠点でどこ？ニュージー、な、
あるじゃん。 スウェーデンか。
なんか向こうの方
じゃん。あっちの方だよね。寒いところね。
あっこの国の、うん、国が、その、各国に、各国に、あなたは、あなたはサンタクロースに認めるという、それ、要は、その公認の人とかいいのよ、各国。
何それ、試験かなんかあるの？
わかんない。でも日本でその人だけだから。
すごいね。その人はもともとサンタクロースなの？それとも芸人からサンタクロースになったの？
芸人、パラダイス山本って芸人っぽいけど、
芸人じゃないの？
もともと、あれだからね、車のデザイナーだから。
あ、デザイン、車のデザイナー？
ボディ、車の、だから自動車メーカーのデザイン事務所にデザインにいたんだから。
今はサンタクロースが本業なの？
本業じゃないの。ね、多分、サンタクロースで食えないんじゃない？
サンタクロースってお金になるの？そもそも。お金もらえる
の？お金はちょっとわかんない。ただそのサンタクロース、公認のサンタクロースだからどっかに呼ばれて営業とかわかんないけど、中でお金ちょっとその、クリスマス時期
はある。でも偽サンタはいっぱいいるじゃん。日本
で。いやいや、だからその偽サンタじゃないの。もう公認、認められてるから、その国に。で、そのパラダイスで、あのさ、ばばばばばばばばばばばばばばばばばうーっていうの、言うでしょ？
曲は知ってる。
うーっていうんでしょ？その、うーっていうのを、一番、そう、うーって、うーらしいのが、そのパラダイスで、まあさ、めちゃくちゃうまいのよ。
え？
だから、あの人、だから、マンボ？マンボ、マンボ演奏者っていうか、そのマンボやってる人だ。
ん？
だから音楽家。
うん、
ではその
最初車のデザイナーでマンボをやって
たんだけど音楽も好きでで、もうこれだ車のデザイナーやってたけど車のデザイナーって、う
ん、やめた
あの自分の思い通りにならないことも多いから、
うん、
もうそれで行き詰まり感じてやめて音楽家になったの、
うん、で
ずっと
うーって言ってたの
マンボー
ずっとうーって言ってて
、うん、うーって言ってて、うん、そしたらなんかサンタ公認になって、うんで、その後。
当然飛ぶんだけど、そこ
は。いやいや、わかんない。ちょっと俺もその、ちょっと後でウィキで調べてよ。わかんない、俺も。そうそう。うーって言ってて。
うん。
ね
え。本家本元のうーの人なの？
そう。うーの本家本元。うー！
はいはいはい。
そう。なんか、なんかやってて、バンドやってたよ。だからその、マンボの、日本でまあ、うんうん、昔名の知れたバンドの。う
ん、マンボ山本さんだっけやってたっけな。
パラダイス山本や。マンボやってるパラダイス山本さん。そう。で、その人は今、その人はプロの登場、あの、プロの登場者。
登場者？
登場者って飛行機の登場、登場。
登場者？
登場者っていうのはあれ、登場。
登場する。
登場客、
うん。登場する。うん、
プロの登場客。
何プロの登場客？
だから飛行機に乗ることをプロにしてる。だ飛行機に乗ることで、
お金もらえて
ギャラもらえてる。
いいな、それ。
すごい、だから。
どうやったらなれるの？
だからパラダイス山本さんって。うん。
弟子入りできないのかな？
え？
弟子入りできないの
かな？できるかもしれない。東京から。
まず、ウーから始めた方がいい。
まず、東京から札幌まで飛行機で行くでしょ？
うんうん、
朝一で、
うんうん。
東京から札幌、千歳か、
うんうん。
東京から千歳空港行くじゃん。うん、で、千歳から一番最速の飛行機で、また東京帰ってくる。
うんうん、
で、
折り返し、すぐ折り返しみたいな。
で、東京からもう一遍、
うん
千歳、
はあ、
1日にそれをね、2往復半かな。
へぇ。
できるんだって、
はあ。
だからそれをやったりしてるし。だから本当に飛行機乗るのが好きで。
何のために
やるの？いや、だから飛行機乗るのが好き。
いや、好きなの
に。
で、
その、何回も飛行機バンバンバンバン行くと、うん、それがその趣味を講じて、うん、多分それでエッセイ書いたり本書いたり、その飛行機の楽しみ方とか、あと空港の設備。例えば、その、飛行、あと例えば、羽田空港の、その、要は、外側のレストランはどこに何があるかとか、
はいはいはいはい、
あと、中に入って、検査場から中に入ったら、どこに何があって、これをするならこうで、例えばコーヒーで、ちょっとコーヒーを飲むならこうで、それめちゃくちゃ詳しい。それを全国の空港、だから、千歳だったら千歳の空港の中の外とかめちゃくちゃ詳しい。
じゃあ彼がそういうの書いてる書物があるのね。
そう書いて
ある
書物。
読みたい。
ああ、パラダイス山本。っていうか読みたいってね、あなたね。
ん
あなたね、
うん。
あの、この間乗った、
うん、
乗
ってた
宮崎の、宮崎行ったでしょ、
うん、
あの時に、
あった
アナの、あの、パンフレット。今さ、アナって、俺ら乗ったアナは、あの、
ウェブだったけど。
画面がついてたじゃん、前に新しい。
うんうんうん、
であれだから、ウェブであの、アナの雑誌見れるでしょ、
はいはい、見てた。うん、見てた。
ちゃんとパラダイス山本さんに記事載ってたから
ね。あ、ほ
んと？あ、あれね、ウェブね、今スマホで見れるから。後で、後で教えるわ。
あ
パラダイス山本
さん。読んだかもしんない。
え？
全部あそこの一応読んだけどな。
マジで じゃあ多分読ん
で。でも誰が書いたっていうのは特に
頭に残ってないから。だから札幌の場所の何とかとか読んだ。
札幌の場所
の何とか。だから東京から札幌、東京から千歳を日本北半方向してとかって記事読んだ。いや、じゃあ後で教えるわ。
じゃあ読んでもすぐ忘れんだよね。
ああ、そうか、そうか。パラダイス山本さんすごい面白いよ。
た
まみさん多分好きだと思う。
いいね。
あの、お腹ぽっこり出てるし。
それはまあどうでもいいけど。
ああ、それでもいいんだ。面白い人だよ。
へ
え。でも、頭めちゃくちゃ偉い。
しい。
ああ、そう。ね、なんだっけ、もっとね、最初ね、医者。親から、医者かなんかになれって言われて、で、浪人をして、うん、でも何浪かしたけど、うん、結局それになれなくて、うん、
でも途中まで似てるね。うちも母に、私はナースになりたかったんだけど、医者になれって言われて、ちょっと医者無理だなと思ってなれなくて。
あ、そう
そうそうそう。
で、パラデーさんもそれで、うん、でも自分ちょっと絵とかそういうの好きだから。
写真も描いてるってこと？写真も描いてる。
写真じゃないけど、そのデザインの。
ああ、そうかそうか。
うん、そういうデザインの好きだからって言って、美大行ったんだっけ、確か。で、だから大学の美術専攻かわかんないけど、それでその美術のデザインの方の学校出て、そこから自動車メーカー。だから、あれで日本のその、どこ忘れたけど、トヨタの日産とか、
有名なところ、ね。
有名なところのデザイナーや
ってる。かっこいいね。
そう。で、この間、まあ、だいぶ前でゲスト出てて、そのデザイナーやってたとこ、時の、自動車業界のブラックなところをラジオで喋るとしたから、パーソナリティに、いや、それ以上言わない方がいいです。
言わせて。
止めさせられたっけ、止めさせられた。
あ、そうなんだ。
そう。なかなか波乱万丈な人生。でも、その人今だからその、すごい、だから飛行機に往復、もう全然、ほんで、
あれ？その人がサンタさんだっけ？
サンタさん。今その人の話。
ちょっと、別人の話だっけ？
いや、飛行機も、搭乗、羽田から乗るでしょ、うん、でもちろん、手荷物預けない。
で、ないもんね。いらないもんね。
まあ、いらないじゃん。
帰ってくるから。
で、そのまま乗るじゃん。で、乗って、その時に、次乗り継ぎありますかって聞かれるらしい。ありますっていう。そうすると、東京から千歳空港行ったら、乗り継ぎのお客様ってさ、乗り継ぎのお客様道あんじゃん。あれ、なんであっち行くかっていうと、検査場通んなくていいんだよ、もう一回。一回空港出ちゃうと、今度もう一遍搭乗手続きして、検査場入んないとダメだから、時間かかるから、それも時間もったいないからって言って、乗り継ぎにするんだよ。だから、東京から千歳行って、乗り継ぎで千歳から東京戻ってきて、東京でも乗り継ぎで、そう言って、そういうの。
いいなその仕事を。
まあ、ちょっと、パラダイスや、もうちょっと調べてみたら面白いよ。
でもなんか、あれだな、そんなに毎日乗ってばっかり行ったら。
いや、毎日乗ってるわけないよ。その、まあ、ちょっと、時間あったりとか、まあ、取材があったりとか、仕事とか、わかんないけど、そういう時に、まあ、だから本業は、だからその、ミュージシャンとか、
あ、そっち。
あと、多分、だから、公演とかもやってるだろうし、で、サンタクロース、公認サンタクロースだから、多分もう10月ぐらいから、いろいろ多分忙しいんだろうし。
ええー、楽しそうだね。
季節労働
的な。なんかいいよね、季節営業みたいなね。
そうだね。まあ、俺、2回ぐらい会ったことあるんだけど。頭すごいいい人です。すっごい新鮮。
会ったって直接会って喋ったと
か。まあ、その、会合みたいなところでちょっと会ったりとか。ご飯食べてるところでちょっと見たりとかっていう。
そうなんだ。
感じだったけど。すっごい紳士的な人で。
そう。
ただもう、マンボやってるというか、もう、つってるる、ちょちょ、
確かに。
もう、踊ってるの、これ、あの、
あれは全曲、そこで、マラカス。あれで全曲な。全、フルコーラスが、あれなの、ちゃっちゃちゃちゃってから、ウーまでがフルコーラスなの。続きはあるの？あ、フルコーラスってことじゃない、フルバージョンなの？曲の全貌なの？
いや、ちゃちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃちゃ、ちゃちゃってあるじゃん、いろいろ。
あ、そこからもなるの？
あると思う。で、曲もいろいろ、マンボって言ったって、多分、いろんなメロディーあると思う。マンボって。
あ、そうなんだ。
ちょっとアプリミュージックを今契約してるから、
ね、
マンボって言ったら結構曲かかるから、
ね。
YouTube でマンボって入れたら音楽ずっとかかってるから。
ちょっと聞いてみよう。
そう、
ね。
まあ、宮崎はだいぶ外れましたけど、飛行機ね。
そう、いいね。
そう
。飛行機大好き。
飛行機ね、いいよね。
だから飛行機を乗る方ばっかり考えてたから、結局、諦めたんだけど、整備士の方になればよかったと思って、今考えればね。
ああ、まあ、そうだよね。
そうなんだよね。もうなんか、いろいろさ、道を外してさ、今考えれば。整備士
だったらまだ近い、まあ、不可能ではないというか。
不可能じゃなかったし、その前に、できるじゃん、 その前に、バイクの整備士でもよかったんだよね。で、それも、まあ、独身じゃなくて、もう、住み込みで行かなきゃいけないってなったから、もう子供がちっちゃかったから、ちょっとそれはさすがに、名古屋に学校があったのね。それ、1ヶ月以上行かなきゃいけないから、もちろん、それはやっぱり無理で。
空港、あれ飛行機の整備士ってもっと厳しいよ。
あ、もちろん、だってそれは学校、だから、学校を高校卒業してそこに入ればよかったじゃん。そうじゃなくって、そうそうそうそう、ね。全くそっちじゃない道に、もう行っちゃったから。
ああ、そういうことか。
もっとさ、自分に、今考えれば、向いててやりたかった仕事が、いろいろあったのにな。
整備士向いてた。
向いてんじゃない？
そうなの、うん、あれ、だってあれ、ネジ1個、ネジ1個置いてた大変な飛行機で。
それは大丈夫。あれ？数は大丈夫だけど、あれ？今思ったけど、閉めらんないよね、スクリューはね、私。
ああ、そうだね。
ペットボトルの蓋が閉まらないから、それがちょっと難しいかもね。
缶とかのネジ閉めらんないもんね。
閉めらんないね。それは難しいね。
不思議だよね、あれね。
あれ難しいね。
こんなにいろいろ何でもできるのにさ、
ペットボトルが。
ああって何言ってんだかなと思ってさ。なんか、瓶のね、蓋とか全然知らない
んだ
ろ
う。無理なんだよね。合わせる場所がわかんないの。こっから始めますっていう印があれば、きちっと合わせられるのよ。ないじゃん、あれって。感覚じゃん。
感覚っていうか、まあ、知らせてくれるけどね、カチってこう、
入る。いや、それが、
あとさ、
違うんだよね、
瓶とかにさ、オリーブオイルとかさ、移し替えんのとかも苦手だよね。
無理。
細い瓶の口にさ、こう何かをこう継ぎ足すとか無理だよね。無理だよ
ね。上後入れたら上後ひっくり返すね。
そうだよね。
第3次なんか。
不思議だよね。
上後入れてて、上後にやってると全体がガッチャーンってやったりとか。なんでみんな、
うまくいくの
か。で、タラニーなんかさ、ほんと細いのに何も使わずにチャーって入れるじゃん。で、しかもさ、ちょっと手触れながらとかもやるじゃん。よくそんなバランスでさ、こぼさずに入るなと思って、感心するよ、あれ。
そう、ああいうの好きだね。
無理、絶対無理。
あ、じゃああれは、針に糸通すのは？
あれは適当じゃん、結構。
適当で、いやいや、針に糸通す。
あれはできる、私。
あれはできんの？
できる。
針に糸は通せんだ。
通せる。
針の穴、針に糸は通せる。針の穴に糸通
す。あ、そういうのはできる。だから、細かい作業はできる。ちょっと舐めてでしょ。
舐めて、
舐めてとか、先切ってとかでしょ？あれは大丈夫。まあ、今ちょっともう老眼入ってきたから難しいけど、そういうのは大丈夫なの。
あ、そうなの。
だから同じ、検査とかも、すごい分析とかも超得意だから。
でも蓋は閉めれない。
蓋は閉めれない。
スクリュー関係が苦手
だよ。あんまりだね。だから、今さ、液漏れしないように、トレニーと息子の弁当を作るけど、ジップロックのスクリュータイプに入れてんだけど、あれの蓋合わせるのも結構合わないときは。
ジップロックの蓋付きのジップロック、蓋が閉めらんないの。
あれね、あれ結構時間かかって、あーってもう、あーってしょっちゅう、あれ一回で閉めることは待つないのよ。二三回かかるのよ。だからもう、開けて置いときたいって思うときある。
それ、あれじゃないの？病院行った方がいいんじゃないの？なんか、リュウマチとか、大丈夫？
リュウマチではない。
あ、大丈夫
だ、合わないんだよね。だから多分、世界基準、日本基準の、ジップロックの、
日本基準のジップロック。
合わせと私の合わせるタイミングが違う。
日本基準とか世界基準一緒だと思うけど。
一緒なの？世界基準のこのネジの合わせが合わない。
合わない。自分と合わない。
そう、合わない。
私は正しいんだと。
いや、正しいなんて言ってない。違う。私とただ合わないって。
合わないと。
価値観の相違じゃないんだけど、そのスクリューの相違。
じゃあ、それ、弁当さ、いいよ、閉めなくていいからさ、置いといてよ、俺。奥さんは閉めるから。
で、それも、リハビリだと思って。
あ、
リハビリ。私の苦手なことだから。
ああ、そういうことなのね。
頑張らなきゃいけないなと思って。
うん、ジップロックの。
で、閉めんのよ、一回、うんうん。閉めてみると、歪んでんのよ。これ、液垂れすんなと思って。ギューって。
閉まってない、閉まってない、全然。
ギューってやんの。ギューって。固くいってから、よし、と思って見たら、横から見ると違うな。で、これ、無理やりやっただけだなと思って。
そうだね。
あんなほどいて、で、またキュッと閉めて。
何回か
やって。まっすぐやって、あ、よし、と思って。よし、これで大丈夫。
それ、横から見てみたい。寝てるから見えないけど。
大丈夫、危険だから。
やばいね。じゃあ、俺一回、あれだね、一回、持っていく前にあれだね。ちゃんとチェックして
る。だからいつも言ってんじゃん。ちゃんと自分で閉めてねと。私言ったよ。
え、マジで？
うん。
嘘。結構信用してそのまま。
ダメダメダメダメ。
やばい、息漏れ、
うん。ちゃんとこう、本当にちゃんとやってるか。
やってるかどうか。
横から一回確認した方がいい。
あ、そう。
危ないから。
ジップロックが閉めれるもんな。
閉めれる。
もう今回 の今回の番組のタイトルそれかな。
ジップロック閉めれる。
ジップロック閉め
れる。いろいろできないよ。
まあね。
いろいろできない。
まあ、まあ、人間さんいろいろあるけどね。
そう。ジップロック苦手だな。
じゃああれか、生まれ変わったら今度車、あの飛行機の整備士。
でもいいし、バイクの整備士
でもさ、飛行機の整備士って飛行機飛ぶとこあんまり見れないんじゃないの？見るのかな？
別に見れなくてもいい。
あ、いいんだ。飛行機維持みたいだけ？
そうそうそうそう。だから結構同じ作業するの嫌いじゃないのよ。
あ、はいはい、
だから分析とか、整備とか、嫌いじゃない。
あ、そっか、整備ね。そう。あ、整備士ね。でも手とか荒れるよ、油で。
まあ、しょうがないよね。
で、いいの？手とか。もうボロボロになっちゃって、油。油ついちゃうから手に。そしたらさ、油にさ、浸透圧で、手の中の水分全部外出ちゃう。
じゃあやっぱり分析かな。
全然カットねえ。人がちょっといるだけで全然カットねえ。
分析かな。
もうええわ。じゃあ今週はこの辺で。お相手は、
マギーと、
ゾリーでした。ご愛聴
感謝です。なんか途中から違う話に発生したよ。